やっぱりで続かない人間が今も続いているのは理由があるんですね。睡眠が続くのはね、医者に脅かされたからです。糖尿病という病気持ってますから、高橋さん何とかしなさいって、このままじゃダメですとか言われてですね、本当に怒られまして、まあさもういや夏はいいですから今寒いなんて 夜の時間帯に行くんですけどもね、もう嫌だなと思いますしね、1500m は40分で泳ぐんですけど、やっぱりしんどいんですよね、最初は。泳いだら本当に気持ちいいんですけども、なかなか今日はやめとこうかなと思うことばっかりですが、それが続いている、ね、これはね、病気持ってるからなんですよ。結婚生活がキリスト信教が続いているというのは意味なんですよ、理由なんですよ。それはなぜですか。これどちらもね、神様の前に誓約したからです。神様の前に誓約して神様と契約したからなんですね。もし私が同性みたいな人と人との相性や人との約束ごとでこれ結婚みたいなことをやってたら、私はきっと続かない、続かない、私みたいなのも続かない。契約したから、約束したから、これはね大きいです。今日話したいことは、神様は契約の神様だということなんですね。そして私たちのキリスト信仰というのは契約信仰なんです。神様の前に誓約を持って神様との関わりを始めさせていただいた。洗礼式の時において私たちは神と会主の前に誓約します。結婚式もそうでしょう。そして神様との霊的関係の中に導かれ、信仰生活の中に入っていくわけですね。結婚というのは神様の前の誓約、神聖な契約ですよね。夫婦となるものは神様とそこに連れてくださった証人の前で神聖な契約をするんです。生涯かけて誓約したこと、約束したことを神様の前、まず神様の前、そして愛すべき相手の前にね、誠実にこれを守り続けることが求められるわけですね。で、このことがですね、結婚と家庭の祝福になっていくんです。この結婚というのは信仰と非常に似ているんです。結婚関係は信仰の神様との関係と非常に似ている、信仰と似ている。キリスト教信仰のスタートはこれは洗礼式です。神様の愛を知り、神様の前に、神の愛の前に真実だったこと、罪深いものだったことを悔い改めて、自分の人生を自分のものだと思っていたその自我を明け渡し、私の心と私の人生にイエス様を祝福してお迎えする、この方を主としてお従いして信頼して、この方の祝福に預かりながら生涯を全うし、そして救いのゴールである御国に、はい、縁の祝福をそこにいただく、これが信仰です。信仰生涯です。愛と聖霊に満ちた真実な主であるイエス様に対して生涯をかけて私たちの精一杯の信頼と誠実な信仰、従順が求められるものなんですね。誓約を曖昧にしたりですね、理屈をつけて自分勝手に生き方をして彼の前に不誠実になったり不従順になったりしてはいけないのでありますね。まして信仰を放棄して誓約を破ることは神様の祝福をしない、それだけやりません、滅びにつながっていく。やがて世と世のものは全部滅びますけど、ね、その滅びの中に私たちも一緒に裁かれてしまうんですね。そうだったらならないと思いますね。私たちは神様との制約を証明をかけて本当に恵みによって支えられて忠実に誠実に全うして、これが私たちの信仰です。皆さん、私たちそれぞれの信仰障害を 生きてまいりました。短いし長い人もあります。今も忠実に誠実に主に愛され、主を愛して、その関係をいつもあなたにさせていただきながら、私たちは納得しているでしょうか、ね、私はそのことにですね、今日も心を向けたいと思うわけですね。私たちの神様は契約の神様であり、私の信仰は契約信仰だということを申し上げております。で、次にこの契約には2種類あるんだということを、ね、申し上げたいと思いますね。一つはですね、契約を結ぶとこのお互いが対等で同一な義務を負うとこの契約、同一契約ですね。普通これ私たちの契約です。約束する者、お互い同士が約束したことをお互いが忠実に守っていく、結婚はそうであるんですね。お互いが約束したことを、神様の前に約束したことを、そしてお互いに約束したことを忠実に誠実に納得していくというね、いろんなことあると思いますけども、もう一回心を思い返してですね、そして神様の前に立ち返ってですね、その愛を新たにされて、もう一度ですね、その愛を更新され、その約束を継続していくというね、これお互いの責任です。契約にするお互いは対等の契約であり、同一の義務を負う契約でありますね。これが一つですね。もう一つはですね、主従関係の契約というのがあるんですよ。主従関係の契約、例えば主である一方が従であるしもべである者に対して一方的に命じる命令、これは契約なんです。一方的契約なんですね。バビロンがですね、ユダに攻めてまいりました。滅ぼしました。そして自分の属国にしました。植民地にしました。そうしますと、海外政権、ユダに、このバビロン王様が命じた王様を立ててですね、そして、そこに、この命令を出すわけですね。これこれこれこれ、ね、蜜物を捧げなさいとか、この武器を放棄しなさいとか、いろんな一方的な契約を結ばされるわけですね。命令ですよね。そして忠誠を誓わせる、ね。そして属国にしちゃう。これは一方的な契約ですね。主従関係の契約ですね。この二つの契約が基本的にあるわけです。アブラムの時代もそうだった。皆さん、私たちの神様との関係、私たちの神様との契約はどっちでしょうか。私たちの神様と対等であるはずがないんですよね。神様は私たちの作り主です。創造主です。私たちは被造物です。創造なさった神様と被造物で私たちが対等の関係になるはずがない。じゃあ主従関係か、確かにそういう一面があるんですけども、だけども神様と私たちの信仰の契約関係ってものは、これは特別な契約関係なんだということなんですね。この二つに当てはまらないんです。例外なんです。それは無条件契約。神様が一方的に私たちと契約を結んでくださるという契約なんです。私たちもその契約を結びますけども、その神様の一方的な無条件契約に私たちが応答するという、それが私たちの姿勢であります。無条件契約というのはね、これは神様の愛から出てるんですよ。一方の相手が、民が、イスラエルの民が、あるいは人間が、私たちが契約をもし破ることになっても、弱さや罪のゆえに、失敗のゆえに破ってしまうということが私たちにあるんです。だけども神様はそれで私たちの契約を破棄されることはないんです。神様約束かされたことを変えることもなく、ご自分の真実を持って、愛を持って、その約束したことを一方的に守ってくださるという、一方的な無条件の愛による契約を神様は私たちと結んでくださるんですよ。これが第三番目の契約なんです。聖書の神様との契約は、神様の一方的な愛による変わることのない真実で、誠実で貫かれている。これは、私たちと神様との契約関係ですね。 無条件契約。私はあなたを愛している、私はあなたと共にいるよ、私はあなたを決して見放すことを見捨てることもしないと言われる神様は、私たちと無条件契約を喜んで結んでください。